それ言うたら、現地の地元の人は、ある程度納得していただけそうですか。
そうですね、神戸でやった事例のね、紹介なんかもしたんですけど、ああ、こんなとこへ住めたらいいなとかね、こんな住まい方は、考えもしてなかったとか、そういう方が多かったですね。
ただ、神戸と、東北とでは全く地の利も違うし、
ね、
人口的なことも違う、経済的なことも違いますね。そこら辺りはどうですかね。
向こうはね、結構大きな家住んであるんですよ。
ああ、そうか。
休
暇や、いわゆる。
で、住んでるのはね、老夫婦だけとかね、
そうですね、
おばあちゃん一人だけとかね、ただ、法事屋とかなんかいうときには親戚がみんな帰ってくるから、その場所を確保しとかなあかん言って。
そうですね。先祖の土地ですしね。
100坪ぐらいのね、建坪の家に。
羨ましい
けど、ね。一人で住んであるんですよ、ね。で、まあ笑い話でね、
はい。
それに比べたら仮設は狭いですよね。でも、
ええ
とこもあるでしょって聞いたら、まあ、物探すのは簡単やなとか、
ね。座ったまま手が届くから。
それから掃除も簡単やと。
なるほど。
まあちょっとね、まあ、仮説みたいな生活とは言わんけども、ちょっとコンパクトに暮らし方もね、ちょっと頭切り替えて、
なるほど、
まあ、みんなで考えたらどうですかって話はさせてもらいました。
納得してもらえそうですか。
まあ、
そういうのはしょうがない
な、しゃあないですよね。お金もないしね。
はい。その気仙沼の方のその仮説とかいろいろ言ってやっておられるんですけど、どうですか、その町全体を作っていく上での今のネックと言いますかね、なんか、まあ、神戸と全く違うと思いますんで、なっていることってどんなことでしょうかね。
まあ、行政の計画がね、まだ復興計画出たんですけども、ザクッとしたバクッとし抽象的な計画なんですね。だから住民さんがそれぞれ自分の地域でどういうふうに復興していったらいいかがなかなかそこから見えてこない、で、まあ、国がいろんな制度を作って、防災集団移転とかね、いろんなメニューを出してきてるんだけども、全部出揃ってないんですね、今ね。で、国の方でちゃんと消化できたものから出していってるから、地元はなんか次々こう違う資料がね出てきて、で、どう決めていいかわからないんでね。まあ、その苛立ちは随分ありますね。
なるほどね。
でも行政も一緒なんですよ。被災自治体も国から予算がつきましたよとかね、そうそうそうそう、これはこういうふうにできますよって言ってもらわないと発表できないんですよね。
そういうことですね。神戸のことを考えましても、まだ震災1年で、備えにスムーズにはいってませんでしたわね。
そうですね。ただ、まあ、神戸の場合は、幸いだったのは、まあ、神戸市というのは都市計画ね、神戸市株式会社というぐらいで、都市計画で飯食ってるような職員はよくいましたからね。だから、まあ、復興の区画整理だとか、そういうことは結構ね、スキルが高かったんで。まあ、国がこう決めてくれなくても神戸で神戸方式でやっていくみたいなね、そういう強さみたいなのがあったんですけど、まあ、今回の被災自治体はそんな強さないですからね。も
う
みんな県が決めてくれんとかなんとかね、
県
は国が決めてくれないと出せないと。
それだけにやはり野崎さんたちのようなアドバイザーというか必要になってきます
ね。
はい、
間にいて今やれるのはこういうことですよとかね、言ってあげることが大事なんでしょうね。
そうでしょうね。まあ、この活動はまだまだこれからも続きそうですね。そしたら
そうですね、まあ、なんか深入りしてしまったなという感じで。いやいやどうなるんでしょうか。
どうですか、いろんな形のボランティアが各地から集まりますね、行きますけども、そのボランティアにとっての心構えとして今大事なこと、どんなことでしょうか。
そうですね、まあ、僕は阪神・淡路を経験して一番肝に銘じてるのはやっぱり被災者が主役でないとあかんと、復興はね、それは国とか地方自治体がしてあげる復興ではなくて、自分たちがどうしたいんだということが実現していかないと、被災者に元気出ないですよね。だからそういう復興にしてあげたいというのが、まあ、一番応援してる大きな理由ですね。だからあんまり提案しないんですよ。
ほうほうほう。
もうひたすら話を聞いて、
なるほど。
で、聞いたことをちょっとまとめてね、皆さんの意見いくとこういうことですよねみたいなことで、まあ、話をしながら被災者が自分で気がついていくと、そういうプロセスが大事かなと。
これ理想的なことですけど難しいですね。
難しいですけどね。
特にその震災復興を体験した人間のすればね、 我々の時こうやったんや、こうやったら行くんやと思いますやん。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。うん。それあんまり言うとね、うん、神戸と違うんやと言われます
けど、
ね。
嫌がられます。
うん、嫌がられますよね。うん。そういう言い方をする専門家がばっかり入ってるんです、今。
なるほどね。
だから、うん、ある仮説で言われましたけども、はい、あんたらが初めてね、わしらの言うことを、じっくり話聞いてくれたと。でこれまでは話聞かんと、こうしたらいい、こういう、こうすべきですよって、ね、提案ばっかり持ってこられると。
よかれと思って言うんやろうけどね、
わしらの話聞いてくれ、言ってくれよ、みたいなね。すごい怒ってはる人いましたけどね。
ここらは本当、うん、心がけないかんことでもありますね。まあ、そういうようなことでいろいろと、うん、まあ、体験しておられるわけなんですけども、はい、例えば野崎さんとしてこれから、うん、まあ、これは直接、うん、現地の人に言ったらまた怒られるかもしれませんけど、はい、こうやった方がええんちゃうかなというような不安というか、うん、アイデアみたいなのはありますか？
うん、そうですね、まあ、まずはやっぱりちゃんと自分たちで協議できる、ね、場を、住民さんだけで協議できる場をちゃんと作ることですよね。
まちづくり協議会みたいなものな、
ね、
ほうほうほう、今はないんですか？あまり
そういうの今はね、なんとなく自治会で集まったりとか、うんうんうん、まあ、仮設の集会場でね、呼びかけして集まった人だけで話するというふうな場が多いですからね。うん、で、まあ、3つぐらいの地域で今そういう町協みたいなことを作ろうと、はいはい、うん、動いてるところはあるんですけども、
それは野崎さんたちが声かけして、うん、ということもあって、
はい、うんうんうん、でどんな規約作ったらいいんやとかね、
そうですね、
どんな組織にしたらいいんやとかいう、うんうん、今相談を受けてますんで。
なるほどね、
はい、うん、それも結構ね、回り道して最初町協を作るべきですって言ったんだけど、うん、なかなかできなくてね、
で、まあ、どんなもんかも想像つかないわけですもんね、
う
ん、
町づくり協議会ってうちは町と違うと言われたりして
老人会やとか婦人会とは分かるんですけども ね、うん、 そうですね、うん、それを全部含めたものということになると難しいんですけど、うんうん、これしかし息の長い活動というか必要ですね。そういう意味では高齢者が多いから大変でしょ。
そうですね、うん、もうね、高齢の人は本当にわしら戻ってくれるか戻ってくれるかどうかわからんって言われたらもう言いようがないですよ ね、うん、
ね、
でもせめて少しずつ前へ、ね、進んでるところを見ながら、はい、うんうんうん、まあ、過ごしてもらうと。
そうですね、う
ん、それが一番慰めになるに違うかなと。
そういう方にも希望を持っていただけるような、うん、やっぱりね、ことが大事だと思います、うん、まあ、そういう意味では、はい、これからも本当1年2年3年10年になるかも分かりませんが、はい、バックアップのためのボランティア一つよろしくお願いします、はい、
ね、まあ、頑張らせてください。
ありがとうございます。ということで、時間がやってまいりました。野崎さんの話を聞きながら本当に我々心がけないかんの、これインタビュアーとしてもそうなんですが、人の話をじっくり聞くということが非常に大事だということ、私もつい、野崎さんが喋りかけたやつをパッと取って喋るという癖があるんで気をつけないかんなと思いましたが、あらゆる段階で人の話をじっくりと聞くということが非常に大事だなということが分かりました。今日は神戸まちづくり研究所事務局長の野崎隆一さんにお話しいただきました。それでは今月はこれぐらいでお別れします。どうもありがとうございました。